朝からお隣さんの部屋からすごいドンドンっていう音がしてるんですよね。たまにあるんですけど、あ、今もあったんですけど、こうやって収録してる最中でもたまにドンっていう音がして、で、あのうるさくってね、おいお前うるさいぞっつって壁をドンってするやつ、いわゆる壁ドンのドンじゃないんですよね。なんかね、こう物をぶつけたような音なんかとか、そのベッド組み立てる時とか、あとカラーボックス組み立てる時とかに、ちょっとこうあの板とかをパーツとかをドンって壁に当てちゃったみたいな、そういう人間一人以上の重力が壁にぶつかったような音が朝からずっと断続的にしてるんですよ。で、今日だけじゃなくてたまにそういう日があるんですよね。で、まあそんな中でですよ、何をされてるのかわからない中でギャースかギャースか一人壁に向かって私もおしゃべりをするというのは非常に気が引けるので、ちょっと声は今日は小さめですっていう、あの本題とは関係ないんですけど、そういうエクスキューズだけ最初にしておくっていうので、ですね、任天堂の話をしたい。YouTube でだらだら YouTube 見てたんですけど、今年2022年に発売されるゲーム情報みたいなのをうまくまとめてくださってる動画があったんですよ。で、それをまあ見てたんですけど、1月の28だっけ、ポケモンのアルセウスだっけだっけばか言うてますけど、あれポケモンの新作出るんですよね。で、この間ダイヤモンドパールのリメイクが出たよっていうのはまあまあ知ってるんですけど、私最終ルビーサファイアまでしかポケモン遊んだことないんですよ。あれはアドバンスか、アドバンス、そうですね、ゲームボーイアドバンスで最終ポケモン遊んだ後はもうダイヤモンドパールとかもうそれ以降全然一切ポケモン遊んでなくて、割ともう全然ついていけてないんですよね。もう新しいポケモンめちゃめちゃ出てるでしょ。もう全然、あの昔はさ、あ、これは知ってるポケモン、これは知らないポケモンっていうの区別つきましたけど、もう今大体全部知らないポケモンですもんね。あの地方によってポケモンの見た目が変わるとかいう、そういうシステムも出てきたじゃないですか。何々地方の姿をした何々みたいな人影みたいな、なんかそういうのなのか、なんかそうじゃない、そうじゃなくて完全なる新種なのかとかもう一切わからなくて、一切ついていけてないんですよ。で、しかもあの努力値でしたっけ、ポケモンってその隠しパラメーターみたいなあるじゃないですか。で、個体差がそれぞれあって、その同じピカチュウでもそのピカチュウの個体によってどこまでその能力値が伸びるかっていうのがあのいろいろあって、そのいい個体、今後すごいステータスが伸びる個体を当てるっていうのが非常に大事な要素になってるとか、あとそのバトルもさ、あの強い技をひたすら繰り返すんじゃなくて、こうステータス上げたり下げたりするバフデバフの技をうまいこと使って、そのアチャモでレジェンド伝説ポケモンに勝つみたいな、すっごいその序盤で手に入るその進化前のポケモンを使ってすごいレジェンドポケモンを倒すみたいなのが、そういうなんか実況動画とかも見たことがあるんですけど、なんかそういうので、その小学校の時はさ、あのレベル100まで育てて、でそれであの強い技打ちまくって、それで勝ったわーいみたいな、なんかその程度で満足できてたんですけど、やっぱさ、あのちゃんとそうやって努力値とかその技の構成とかをなんかめちゃめちゃ大人になったら考えなきゃダメみたいな感じあるじゃないですか。で、そういうの全然してこなかった自分としては小学生レベルなんですよ、そのバトルの技能とかポケモンに関する知識が。で、新しいポケモンがわからないからついていけないっていうのは、別にあのやったらそのうち慣れてきて新しいポケモンにも馴染みが出てきて遊べるようになると思う、ついていけるようにはなると思うんですけど、その頭を使う部分に関しては今更こう、本当もう私30歳ですよ、今年30歳の人間が努力値わかんねえとか、とりあえず100万100レベル100まで上げたらいいんだろうとか言って、ちょっと恥ずかしいなと思って、なかなかねポケモン、あの今ねいろいろいろんなメガ進化とかなんかね なんか2対2でバトルしたりとか、なんかいろんなの出てきて面白そうだなとか、グラフィックも綺麗になっていいなと思うんですけど、なかなかそういった部分で今更大人の私がやって弱っちかったら恥ずかしいっていうのがあって、まあ、手が出てないところあるんですけど、その今度のさアルセウスがさポケモンじゃないんですね、あれね。いやてっきり普通にそういうルビーサファイアとかダイヤモンドパールとか、ソード&シールドみたいな、ああいうマザーシップタイトル系だと思ってたんですよ。そしたら全然違うことするんですね。びっくりしたわ。そのトレーラー映像を見てたらさ、そのポケモントレーナー主人公がさ、なんか爆中とかさなんかすごいアクションしながらこうポケモンスターボール投げたりとか、なんかアイテムを投げてどうにかこうポケモンを頑張ってやっつけたりとか、あとポケモンに乗ってみたりとか、なんかアクションゲームみたいになってるんですよね。あとグラフィックがめっちゃ綺麗で、あれオープンワールドなのかな、なんかすごい山あいとか湖とか海とかすごいなんか風景が綺麗で丁寧に作られてて、なんかね、ちょっと思ったのがそのブレスオブザワイルド、あのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのマップにちょっとあの光の種類とか似てるなと思ったんですけど、なんかああいう感じでその今までのその RPG ゲームで数値を見ながらバトルするっていうんじゃなくて、割とアクションに振ってるし、そもそも今までのポケモンと全然違うことをしようとしているという点において、これはもう長らくポケモンを離れていて小学生レベルのあの技術しかない私でもワンチャンこれ手出したら面白いんじゃねって思ったんですよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。だからね、なんかそうやってちょっと今までの系譜から異なる違うことによって初心者が逆にというか長らくポケモンから離れてた人も手出しやすいっていうのは一個あるかもしれないですよね。なんかもうクロート向きなイメージがあるんですよね。スマッシュブラザーズも一緒ですけど、なんかね今職場の人でゲーム好きの人が新しく入ってきはって、まあ私ももちろんゲームのことは好きですから、あの今何やってますかみたいな、私はあつ森やってますみたいな、なんかそういう話するんですけど、いやスマブラはやっぱり奥が深いですよみたいな話をねしてくれてはったんですよ。でもね私スマブラも今のポケモンの話と一緒で、もう技術がさ本当そもそも下手くそだったんですよ。小学校中学校でもめちゃくちゃスマブラしてましたけど、でもまあ友達の中でもダントツ下手で、あのまあやり込んだら上手くなるのかもしれないですけど、そもそもそのスマッシュとかその防御ガードとかでガード回避とかがめちゃくちゃ下手くそって、反射神経が多分悪いんでしょうね、動体視力とか。だからもうバカの一つ覚えみたいにピカチュウがひたすら電気ショックやってるみたいな、カービィがひたすらエアカッターやってるみたいな、なんか分かる人にしか分からないかもしれないですけど、なんかそういう戦い方しかできなくて、本当小学生とトントンか、小学生より下手ぐらい小学生より弱いぐらいの技術しかないので、今更スマブラやっても恥かくだけだよなみたいなんでね、スマブラはなかなか面白そうっていうのはあるんですけどね、あとファイター多すぎてね、もう何が何やらっていうのがあって、なかなかスマブラも手出せてないですけどね。でですよ、もう一個ね、その今年発売予定のゲームの中でおって思ったのが、カービィの新作がさ面白そうですよね。星のカービィディスカバリーだったかな。あのカービィってそういえばずっと 2D だったんですよね。ずっとこう2次元で横スクロール のゲームしか出てなくて、でそれがこの度スイッチであの 3D のステージマップでカービィが出るらしいんですよね。でね、その映像トレーラー映像見てたんですけど、これもまた映像がめっちゃ綺麗。あのね、これはちょっとそのポケモンとかそのブレスオブザワイルドとは違って、室内なんかねくすぐられる感じでしたよ。荒廃した未来世界みたいな、なんかデパートとか遊園地とか商業施設っぽいんだけど、めっちゃ植物に覆われてて人類滅亡後みたいな、カービィらしからぬ薄暗さのあるマップで、 で、その映像すごい綺麗で、しかも 3D でカービィが動き回るっていうね。なかなかあれは、それもカービィ、これまでのカービィとは一線を画すようなあのゲームの作り方されてて、あれもやってみたいなと思って。まあね、アルセウスとだから星のカービィは今のところ買いの予定でいますね。あの今ね、天城府マラソン走ってるので、でこの間走った分もあるので、割と天城府が3000円ぐらいもらえるはずなので、またこうたまった天城府と今度もらえる天城府合わせてポケモンのアルセウスはちょっと手出しちゃおうかなって思ってるところですし、星のカービィはあれいつ発売なのかな。あのブレスオブザワイルドの続編もね、今年発売予定、まあブレスオブザワイルドに関しては予定は未定状態ですけどね。もうさ、そのブレスオブザワイルドはもうなんか発売時期伸びてもしゃあないかなってファンが待ってくれるあの構えでいるじゃないですか。なんか待ったからこそあれだけのクオリティができたんだっていう、我々の中にこう成功体験じゃないですけど、そういうこう経験値ができたせいで、なんかね、そんなにこう慌てて、まあ慌ててね、出されてクオリティ落ちるとかこっちもファンとしても望んでないですから、じっくり作り込んでいただけたらそれであの十分なんですけど、まああれはねちょっとのんびり構えてというか、そんなに多分早い時期に発売されないだろうとふんぞり返って待つとして、ポケモンとカービィは本当あの楽しみですね。あの生きる希望がまた増えて何よりでございますってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。声ちっちゃくてすいませんでした。またね、バイバイ。